皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月28日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は世界中金がないです。なんか相場の方はミニバブルにまたなりましたね。金利が暴騰して物の値段も上がりながら株が上がるという、なんか全く同じパターンで、まあ、どこで暴落するしかないんですけども、まあしかしあっちこっちから聞こえてくる話はですね、とにかく金がないって話ですね。まず国に金がないと。日本もそうですけども、アメリカも中国もですね、ヨーロッパもイギリスもみんな金がないって話ですね。よっぽどの金欠病らしくて、だからもうにっちもさっちも行かないというのが実情ですね。だから金がない時に金がないと本当のことはやっぱ言えないようでありますんで、まあ金があるふりをしてですね、景気が良くなったようなこと言ってんだけど、それでまあ株価すり上げてね、まあみんな持ってる金を少し吐き出させてですね、まあその金を横取りしようとみんなやってんですけども、やっぱりみんなバカじゃないよね。そんな金で持ってきませんわね。結局だからこうやって、まあイカサマ相場半年やってみたんですけども、大して金集まってないみたいなんですね。もちろんその、まあ金額としては何千億っていう単位で集まったところもあるんですけども、そのお金の調達コストがですね、なんか随分高いようですよ。だから表の数字と裏の数字があるようで、やっぱりこうみんなね、自分のとこでも粉飾隠しながら、景気って言ってるわけですから、相手もですね、景気って話はそれは粉飾してんだってお互いわかりますよね。だから本当のこと言うと、分かった者同士は、分かってるから金を出さないというのが本音のようですね。ですからなんかこう世界中金がない。じゃあその金はどこに行ったのかっていうと、まあなんていうんでしょうかね。銀行システム内部でこう眠ってるっていうんでしょうかね。ひたすら資金繰りだけにこう使われていると、いうことで、しかしその資金繰りをするための金を調達する方法がないんで、まあ金融システム内部でこう寝ちゃってるということだし、それから損失の金額があまりにも大きいってことですね。まあこれでなんか日中もさっちも行かないというような話が、まああちこちから聞こえてきてますね。だからこれまあ相場もう一回なんか上がりましたけども、もうこれまたね、どうせ秋前には暴落するんでしょうから、まあ秋になってこれいよいよもうどうにもならないって話になった時に、まあ事実上ご金蔵は空っぽですということをまあ公言しなければならなくなるわけで、前から言ってるようにイギリスとアメリカはもうこれでおだぶつじゃないでしょうかね。でヨーロッパ日本がまあどこまで耐えられるのかということなんじゃないかなと思うんですが、まあとにかくですね、そのこれだけやってもやっぱり金がないということですね。本当に不良債権のを消すためには、資産の価格、特に不動産の値段が上がらなければそれは不可能ですね。しかし、不動産の価格の下落は止まる気配すら見せないわけですよね。世界中そうですね。ですから、どんどん不良債権増えてるわけですね。まあ、しかしこう考えてみるとですね、まあ、こうやってそのマネーの力で金融って言いますか、まあ、そのマネーの力でね、その経済全体を動かしてきて、まあそれがついに破綻したわけですから、まあ次の時代というのはこのマネーを今みたいに激しく使わないでも動く経済にしないといけないわけですね。これやっぱ全然違いますよね。なんだかんだ言いながらこの30年って結局マネー資本だけが太ったという感じですよね。10年前の日本もそうですけども今回もそうで、なんかとにかく太気がついてみたらマネー資本だけが太ってたと。でもこういうのは完全にやっぱり振り子が触れる現象ですよね。マネーを集めた連中がなんか次あるかって言ったらそんなこともなくて、マネーを集めてですね、結局ゴールドマンでもモルガンでも相場張ってですね、まあ言ってみれば談合相場なんでしょうね。談合相場を張って儲けましたっていうので利益出しただけですから、これ昔のロシア危機みたいにですね、突然どっかの国が破綻してですね、で全部おじゃんなの可能性も大いにある。逆にその可能性の方が強いですよね。そうなるとこうやって金融資本が金を集めたんだけど、買うものがないって言いますか、投資するものがないっていうか、結局その世の中を動かす力にはなり得ない。経済にお金が正常に回っていないんですね。したがってその金が足りないっていう声があちこちから聞こえてきて、で、それがこの破綻を、起こしていくと、まあそういう悪循環にも陥ってますね。ということはこの金が終わるわけですよね。やっぱりバブルが崩壊すると、金が余ってたところほど金が足んなくなりますもんね。それは皆さん覚えてないとそうだと思いますよ。バブルが盛り上がっている時ですね、もう銀行からしこたま金を借りてですね、あるいは市場から金をね、調達して、もう金が余るぐらい余ってたっていうやつに限ってですね、金がないと。 どうにもならないと、資金繰りがつかないと言い出すわけですから、ですからこれからですね、やっぱりその、今ね、金融資本で大騒ぎ、大暴れしてる連中ほどやっぱ金が足んなくなって、金が なくなりおしまいですからね、それはロックフェラーだけじゃなくてロスチャイルドもおしまいなんじゃないかなと思うんですよね。まあすごい、時に来たと思います。で、金がなくな、にどうやってじゃあ国を動かすかとなる、動かすかってことになると、やっぱね、国ごとにやっぱり経済ある程度こう作るんでしょうね。国際的な金融資本が世界を同時に動かすってんじゃなくて、やっぱり国ごとになんかこう動かすんでしょうね。ルールなんかもだから国ごとにこう違ってくんでしょうね。ヨーロッパがやってるように世界中のルールを統一するっていうのは、かえってあれ危ないんでしょうね。ルールを統一すると、防火壁みたいなのが事実上なくなっちゃうことを意味しますから、何か事件が起きた時にね、まあ破綻が起きた時に一緒に世界中に広がっちゃうわけですよね。だからやっぱりこれはですね、その世界のルールはまたバラバラになると、前にも言いましたけどね、何ですか、バベルの塔の話と同じような形に、これなんでしょうね。しかし、まあ日本のことを少し控えて考えてみるとですね、この巨大な金の力を使わずに投資をする、消費をするっていうことを考えると、やっぱり日本としては少なくとも30年前以上ぐらいの段階の発想まで戻らないといけませんですよね。そのビルを一つ建てるんだってですね、金がないから何年も待ってですね、で、いいものを建てるしかないですよね。しかしこの最近はですね、金が余ってるから、需要がないんだけどビル建てようとかね、逆立ちのような状況が起きてたわけでしょう。これを元に戻せばですね、まあとにかく金はしっかり貯まってから物を作るしかないですから、やっぱり物事が全部ゆっくりなんですよね。金の力は借りるとものすごく早くできるんです。でもしかし金の力は借りないとゆっくりにしかできませんから、要するにタイムイズマネーとか言ってですね、早く早くというやり方ではダメなんですね。むしろゆっくりやって成功しないとダメなんですよ。ゆっくり経営ができることができないと生き残らない。これすごいことだと思いますよ。だからこう今中小零細企業なんかね、現金のいい会社は結構ありますよね。やっぱりこう無理な経営はしていませんよね。やっぱりその世の中ね、いろんな変化がありますから、まあ簡単に倒れないようにですね、まあ本当にそのある程度ね、変動の乗り代を含んだ形で経営をしていないと、それはまずお金が持たないし、それから人の気持ちが持たないし、製品の品質が持たないんですよね。だからやっぱこう慌てた経営と言いますか、時間を急ぐ経営はこの辺でもおしまいになるということは、やっぱりゆっくりっていう形になるとむしろ農業に近いですよね。一年一作ですから農業はね、まあそんな感じで、まあ少しゆっくり時間をかけてその商品も人も育てるって発想の人でないと、おそらく経営というものはこれできなくなると思うんですよ。例えばもう今経団連とか見ていましてもね、あれ輸出系の会社、大手の金融業も、あるいは流通業が中心ですけども、もうあれおしまいですよね。今度相場大暴落したらみんなあれ吹き飛んじゃいますよね。だってこれあれでしょう、もう採算分岐ってなんか全然達してないじゃないですか。ちょっとばっかり需要が戻ったってけど、どれだけ戻ったんですかと、まあ、せいぜい7割です。場合によって8割です。じゃあそれで利益出るんですかって、出ないんだね。あまりにも薄利多売やってたから。だから利益出ないとこまで戻ったって、それね、鼻が水の上に出なきゃですね、窒息したのと同じで、いや、それはやっぱり死んじゃいますよね。だから年後半に景気を回復するなんて言ってたけど、ちょっとも回復してないわけですよ。利益出るとこまで戻ってませんよね。それは金融機関は粉飾決算すれば利益出ますけども、それはあくまでも粉飾決算であって、あるいは相場の一時的なあやであってね。まあ本当の意味でのその仕事の営業、本当の意味での営業をして利益出すとこまでは来てないですよね。ところおしまいだよね。もう本当にこの1年、2年続いたら、まあ2年続いたらこれおしまいですよね。こういう状況が。まあ今年もやっぱダメだったと。来年もダメだったとなったら、さすがにやっぱり日本の大手のメーカーでもみんなおしまいなんじゃないですか。と、経団連大体おしまいだってわかりますよね。しかしその経団連の中で、まあ今おしまいはおしまいでいいんですけども、じゃあその次を担う企業がいるのかっていうと、いないですよね。もちろん日本の次を担う会社はたくさんあると思いますけども、経団連なんかに来ないですよね。あんないかがわしいところにですね、官邸なんかに出入りしてね、わけのわからないノンバンクのね、社長が、会長がやってたわけでしょ。労働法を改悪したりね。5兆円の借金抱えてなんか今大変そうですけどね、国からまた金もらっちゃってさ、 なんか言ってやったらいいと思うんだよね。なんかそんな民間の会社で5兆円も借金したところなんで公的資金入れんだと。改革に反すると。直ちに潰せと。いや、いいじゃないかと思うんですけどね。まあなんかそんなとこ含めてですね、なんかわけのわかんない人たちがいますわね。で、まあ、あんなわけのわかんない人たちとお友達になろうなんて会社もうないわけで、ということはすごいですよ。経団連なんかですね、もう次を担う会社がないんですね。ということは財界ってものはね、なくなっちゃうわけですよね。まあ本当にこの戦争が終わって大西洋産会解散になっちゃったのとね、ほとんど同じ現象なんじゃないですか。次を担う会社がもうない。これはやっぱりですね、だから全くこのね、倒木更新って言いますけども、木が倒れて、その倒れた木からもう一回ですね、自然にその木が更新してくると、そういうことにこうなるんだったわけですから、すごいですよね。実は昨日も遠山号に行っておりましてね、まあ地元の方とこの山を見ながら走ったんですけども、ご多分に漏れず遠山号のあたりもですね、荒れてる山が多いんですよ。特にその、まあ、国有林も民有林でもそうなんですけども、最近この人手がないんですよね。ですからこの山林の手入れが行き届かないんですよ。そしてまあその崩れたところそのままになっていたりしますしね。それからその伸びた木もですね、伐採ができずに掘ってあるんですね。で、どうなるかっていうと、やっぱ天然更新するんだって地元の方おっしゃるんですよ。天然更新ということはある程度も大きくなったら、またそれが何らかの理由で倒れて、ね、枯れて、で、そこからまた新しい木が出て、すなわちこう天然林に戻っちゃうというわけですね。まあそれが何十年なのか100年なのかそれを超えるのかそれはわからないんですけども、天然更新だとおっしゃるんですよね。いや、ですからすごいですよ。まあ本当にそのままね、日本の山林がこのまま天然更新になるのか、あるいはもう一回人の手が入ってね、整備されるかそれはわかりませんけども、経済界はこれ天然更新そのものですよね。もう今この状況でですね、もうやっぱり倒れかかってる、そんな大木をですね、助ける方法なんかないわけだし、中腐っちゃってるわけですから、中身は完全に腐っちゃってるんで、もうこれは倒れるしかないですよね。で、倒れたってですね、肥料にもならないような会社ばっかですから、まあ、本当なんか全くこの、ね、山火事でこの木が焼けちゃった後みたいなもんで、小さな芽から霊能種ぐらいになってますよね。だからやっぱりこの経済って、この辺でプレイヤーが全く変わって、やっぱり常識、プレイヤーというかまあ特にリーダーですよね。リーダーが全く変わって、やっぱり常識もですね、入れ替わるんじゃないかなと思うんですね。それで皆さんサーベラスのあの裁判面白いと思いませんか？あら、すごい裁判だと思うんですよ。サーベラスってファンドがありますよね。ダンクウェルというシニアブッシュの副大統領やった人が会長やってたあのファンド。あれ、日本にもやってきて西武買ったり、青空銀行買ったりなんかしてやってましたよね。国際興業も買ったんですね。帝国ホテルとかタクシー会社持ってる国際興業ね。で、ここがですね、まあそのサーベラスから役員を招いたわけですよ。COO とか役員をね。で、この役員どもがですね、まあその、言ってみればその背任行為をしたと。会社の財産を処分して、不当にこの利益をね、社外に持ってっちゃったと。それで520億円のですね、損害賠償請求、まあ株主代表訴訟ですよね。これを東京地裁にこう出したんですね。日本の新聞は結構まあその大きい扱いじゃなかったですけども、フィナンシャルタイムズは結構大きく扱っていて、どんな風なこれ裁判したのかとか、なんか弁護士がやってるんですよね。弁護士にはこれた、それやっていて、なんか結構ですね、その仕事のできる弁護士な雰囲気がするんですよね。まあ、よく知りませんけども。で、これやっぱり蓋開けたら面白いですよね。要するに外人が日本を乗っ取ったんだと。で、だから日本の財産全部持って逃げちゃうのはですね、まあそれは勝った人が持ってくるんだから、文句の言いようがないんだと。なんか国民もどっかで思ってた節があると思うんですよ。しかし違うと。これ背任なんだと。別にですね、会社を買収して、会社の財産を根こそぎ持っていくためにですね、買収したんじゃないんだと。ちゃんとですね、商法上の、あるいはですね、定款上の責任を負ってるのが役員ですから、それに反することをしてればですね、外人だろうが何だろうがですね、背任だと。それは損害賠償だということですからね。これは画期的なやっぱり裁判だと思うんですよね。大体こんな裁判は行政は起こせないわけですよね。もう行政はもう長いもの今からですから、サーベラス様でございましてね。で、なんか聞いた話はこのサーベラスにですね、小泉純一郎の弟が役員で入ってたって言うんですよね。そのどんな地位か、まあいろいろな説があるようですけどもね、小泉純一郎の弟が役員で入ってたって言うんですかね、このサーベラスにですね。ほら、もう行政だってみんな知っていて、おそらく財務省だって全部実態を知ってんだと思うんですよ。で、ねえ、みんな金持ってっちゃったんだから、西武だってなんだってみんな持ってっちゃったわけでしょ。大空銀行だって。全部当時の役人でもですね、民間の人でも全部見て、 体験して知ってるわけですね。で、今まで何らかの事情で黙ってたわけですよ。今言う時じゃないと。しかしこれね、いよいよこういう裁判出てきたらみんな表出てきますよ。実はいつ何時誰がどんな風な理屈でどんな金持ってったんだと。こんなディールしたけど実はこれこんな意味があって、こんな裏があって、こうやってですね、インチキやってね、財産持ち逃げしたんだと。みんなそれ出てきますよ。郵政だってそうですよ。全部出てきちゃいます。みんな生き証人が日本国内にちゃんと現役でも引退してもいるわけですからね。これ本当のこと言ったらですね、それは面白いんじゃないですか。で、ちょうどもう民主党が政権交代しそうですよね。だから自民党から民主党に交代すればですね、小泉安倍時代にですね、むちゃくちゃやられて左遷された人たちはもう一回戻ってきますよ。まあ、小泉竹中どもがですね、あの一派がデタラメやったことをやっぱり非難して左遷されたとか、自分は協力できないって左遷された人たちはたくさんいるんですから、官民ね、合わせて。お前たち戻ってきますよ。それはもう終わりなんだもん。そしたらですね、みんな喋っちゃいますよね、これ。いや、ですからやっぱりこう、戦争が終わってですね、戦争犯罪みたいなもん明らかになるような、やっぱそんな感じで、これなんかね、第二次東京裁判みたいなんじゃないですか。で、被告席にアメリカも座りますわね、これね。いや、アメリカなんかもね、なんかいろいろね、今頃になって、いろいろ言ってますけど、それはもう手遅れですよね。全部データがあって、本当のことを全部公開して、国民がどう思うか見て、で、是々非々ですよ。ね、だからアメリカと喧嘩しようってわけでもなくて、まあ、是々非々でやるわけでしょ。だから、一方的にアメリカの属国やるんじゃなくて、まあ、是々非々だと。で、それはやっぱりその全部の実像が、本当のことが全部明らかになればですね、それは国民も当然そう思いますからね。だから、東ドイツが崩壊して、東ドイツの秘密警察の実態が全部明らかになって、誰が秘密警察やってたのか、なんだあの人もそうかこの人もそうだかっていう話になりましたけども、はい、同じようなことにですね、これから多分日本もなっていくんだと思うんですね。まあとにかくそうやってですね、一旦こう全部整理をしますから、いや、それは本当に一つの時代が完全にこれで終わるんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりこの戦後石原喜十郎内閣ってできるわけですね。まあ次にできる内閣が戦後に相当すれば、戦後で言えば、篠原内閣ですよ。篠原内閣が言ってた通り、みんな赤字だと。国も赤字、企業も赤字、それから家計も赤字だと。どこを見ても赤字だと。確か最初の経済白書がそんなような内容でしたよね。なんかそういう時代にもう一回戻るんでしょ？今そうですからね、粉飾これ全部やめたらですね、粉飾これ取っ払ったら、みんな赤字なんじゃないの？まあ、100% とは言いませんけどね、その黒字のところもね、それはあると思いますよ。でもね、非常に多くの数のところがですね、おそらく本音で言えば赤字なんだろうと思うんですよ。そこからの出発ですからね。だからやっぱりそれはですね、少し時間をかけて、この花を咲かせるって言いますか、じっくりとやらなければ、絶対次のこの経済って言いますか、次のこのシステム全体はできないんですよね。だからこの、やっぱり経済を見る物差しなんかも違うわけで、株価なんかですね、もう株式市場を見てだって始まんないわけですから、なんかそういう数字ではないところでやっぱ見ていくんでしょうね。で、世の中の変化っていうのは、やっぱりこの、なんて言いますかね、振り子が振れながらこう、起きていくとかありますから、反対側に振れればその反対側に行くってわけだから、やっぱりこの、ね、最後までこの話を聞かなきゃわからないというところがあって、だからね、苦労して苦労してやってる人たちが最後花開くってことよくあるわけで、だからむしろ今なんかですね、もうえらいひどい目に遭ってると、叶わんという人たちがたくさんいるわけですが、そういう人たちがもう一回ですね、元気が出てくれば、そういう人たちの方がむしろこれから先頭を走るんじゃないんでしょうかね。なんつうのかな、その、小泉竹中時代に先頭を走った連中っていうのはやっぱお粗末ですよね。だからあれはみんなだからもう追放になっちゃって、ソビエトの抑留時代にですね、ソビエトの通訳をやったね、卑屈な日本人みたいなね、そういう連中ですよ。だからみんな追放になっちゃって、逆に言うとこの10年、15年間ですね、まともであるがゆえに、明るくあったかいがゆえにですね、ひどい目になった人たちが、もう一回やっぱりですね、台頭してくる。まあそうやって立て直すという形になるんじゃないかなと思いますね。まあそう考えてくると、これで、まあ、アメリカ、イギリスに続いて、ヨーロッパもこけたあたりから、日本もいよいよ正念場ですね。まあ、中国は、おそらくもう、アメリカと共だれでしょうからね。中国もなんか、ものすごい金が足りないっていう話聞きましたよ。ウイグル人にもなんか、一人580万なんか、賠償金払って、でも、農民の暴動を抑えるのも大変だし、とにかく金がなくてね、偉いことだという話聞きましたけどね。 まあそんなことも含めてあんまりその世界の、ね、影響力もないでしょうから、まあ逆に言うとそれぞれの国でも考えるしかないですね。中国も中国なりに自分の国でやっぱり生きていく道を考えるしかないし、まあ日本もそうですから、そうなってくるとやっぱりね、お金そのものの意味は変わりますよね。やっぱりお金って産業の裏側にあるものですから、まずその産業って言いますか、生活を立て直すというところからね、始めなければいけませんね。まあこれから本当に随分大掛かりな日本の立て直しなんじゃないかなと、まあ、そんな気がしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界中で金がないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。